こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は進化の結果として少し不思議で、どこか惜しい特徴を持つ生き物たちを紹介する児童向けの図鑑です。監修は今、泉忠明で、地球上の多様な動物や生物を題材にしながら、なぜそのような体の作りや生き方になったのかを、優しい説明とイラストで伝えます。単なる珍獣紹介ではなく、進化は常に最適解を生むわけではないこと。環境への適応には制約があることをユーモアを交えて理解させる構成になっています。読み物として楽しめる一方で、生物の多様性や自然選択の考え方に触れられるため、理科の入り口としても機能します。難解な専門知識を前提にせず、子どもから大人まで直感的に読める点がこのシリーズの大きな特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、進化の勝ち負けではなく惜しさに注目する視点。この本の中心にあるのは、生き物を強いか弱いかで分けるのではなく、進化の結果として生じた惜しさに目を向ける発想です。多くの図鑑は生態や分類を整理してみせますが、本書は思わずどうしてそうなったのかと考えたくなる特徴を集めることで、進化をより身近な現象として捉えさせます。ここで重要なのは、残念という言葉が単なる否定ではなく、環境に適応しながらも完全には合理化されない生命の姿を表す点です。生き物は理想的な設計図通りに作られるのではなく、祖先から受け継いだ体の制約や生息環境とのズレを抱えながら生きています。そのため、本書は生物を面白おかしく見るだけでなく、進化が歴史の積み重ねであることを実感させます。読む側は、優秀さの物差しでは測れない生物の多様性を理解できるようになります。次に、体姿生き方能力を分けて理解させる構成。本書は残念な特徴を体の作り、生き方、能力といった観点に分けて紹介しており、読者が違いを整理しやすい構成になっています。例えば、体の特徴であれば形や器官の不思議さに注目でき、生き方であれば行動や繁殖、生活環境との関係が見えてきます。能力の項目では、見かけの凄さとは逆に、ある能力が特定の状況では不利に働くこともわかります。この分類は、ただ雑多な生き物を並べるのではなく、進化のどの側面が結果に現れているのかを考えさせる役割を持ちます。読者は、同じ残念でも原因は一様ではないことを知り、形態と機能、習性と環境の関係を自然に学べます。図鑑としての見やすさと学習書としての整理性が両立している点が、このシリーズの読みやすさを支えています。さらに、ユーモアとイラストで理科の入り口を低くする。本書の大きな強みは、理科的な内容をユーモラスな表現とイラストで和らげていることです。進化や適応の話は本来抽象度が高く、学校教育では難しく感じられやすい分野ですが、本書では思わず笑ってしまう切り口が理解のハードルを下げています。視覚的な情報が多いため、文章だけでは伝わりにくい体の特徴や行動の違いも直感的に把握できます。これは単に子ども向けに平易にしたというより、読者が最初の興味を持ちやすい入り口を設計している点が重要です。笑いは内容を軽くするためではなく、記憶に残りやすくするための装置として働いています。その結果、読者は個々の生き物の雑学を覚えるだけでなく、なぜその特徴が進化したのかという因果関係にも自然と関心を向けられます。学びのきっかけを作る編集方針が、この本の教育的価値を高めています。そして、122種の事例が示す進化の多様性と制約。本書では多数の生き物を例に取り上げることで、進化が一つの型に収まらないことを示しています。重要なのは、どの生き物も一見すると不完全に見える一方で、その特徴が成立した背景にはそれぞれ異なる環境や歴史があるという点です。ある種では体の形が不利に見えても、別の種ではその形が生活上の合理性につながっていることがあります。このように、残念という評価は絶対的なものではなく、条件によって変わる相対的な見方だとわかります。本書が多数の事例を並べるのは、珍しさを競うためではなく、進化の結果が多様で予測しにくいことを体感させるためです。読者は、自然界には万能な生き物がいるのではなく、それぞれの制約の中で成り立つ界があることを学べます。生物の多様性を面白さと同時に進化の論理として理解できる点が、本書の学術的な入り口としての価値です。最後に、知識を伝えるだけでなく、生き物への見方を変える。この本は、生物の知識を増やすだけでなく、読者のものの見方そのものを変える効果があります。普通は役立つ能力や完成度の高さに注目しがちですが、本書は一見すると不器用に見える特徴にも進化上の意味があると示します。そのため、残念という感覚が欠点の指摘から理解と親しみへと変わっていきます。こうした視点は、自然界を人間中心の価値判断で切り分けない態度にもつながります。子どもにとっては生物学への入り口となり、 大人にとっては進化の考え方を再確認する機会になります。またシリーズとして広く展開されていることからもわかるように、知識の新しさよりも学びやすさと見方の転換に強みがある本です。生き物を見た時になぜそうなったのかを考える習慣を促す点で図鑑以上の役割を持っています。結論として、本書は子ども向けの生き物図鑑を探している読者はもちろん、進化や生物多様性を優しく学び直したい大人にも向いています。特徴的なのは、珍しい生き物を単に並べるのではなく、残念という切り口を使って進化の仕組みや自然界の制約を理解させる点です。ブーモアとイラストによって敷居を下げながら、内容は生物学の基本的な考え方にしっかり結びついているため、娯楽と学習の両方を満たします。似たジャンルの本と比べても、本書は知識の網羅性より読みやすさと発見のしやすさに優れています。結果として読後に生き物を見る目が変わり、身近な動物や自然への関心が深まります。理科が苦手な読者でも取り組みやすく、家族で読み合わせる教材としても使いやすい一冊です。ご支援いただける場合は、今泉忠ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。